このところにはバプテスマのヨハネの誕生のことが記されてあります。5節を見るとこの祭司ザカリア、そしてその妻のエリサベツもこのアロンの家系、祭司の家系であった。ザカリアは祭司として神殿で奉仕をしていたわけですけれども、くじ引きでこの祭壇で祈りの香を炊くというようなこの奉仕があてがわれて、彼は神殿で一人この香を炊いて主の前に祈っていた時に、この御使いガブリエルが現れたわけです。ガブリエルはこれは神様の御心を伝える役割のある天使です。天使にはそれぞれ働きがあるわけなんですけれども、ガブリエルは神のその御心を伝える役割を持った天使であるわけです。そのガブリエルが言ったのは、この子供が生まれる、エリザベスは不妊でずっと子供が与えられなかった、子供が与えられないということはユダヤ人にとってこれは非常に大きな恥であり、そしてまた自分自身の家計も途絶えてしまうような大変なことになるわけですから、おそらくもうザカリアも一生懸命子供が与えられるようにと祈っていただろうと思います。しかし15節のところで、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのですと、もう彼の積年の祈りが応えられて男の子が生まれる、ヨハネとつける。普通は祭司はその次の子供にも自分と同じ名前をつけて、そしてその働きを受け継いでいくということになるんですけれども、不思議なことにもうヨハネっていうもう全く別の名前をつけるようにと言われたわけです。しかし14節には、その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。ヨハネが生まれるっていうことは喜びとなる、そして、彼ら家族だけではなくて多くの人もその誕生を喜ぶ。なぜかっていうと16節を見ると、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。素晴らしい働きをする、もう人々をこの主に立ち返らせる、そのことがこのヨハネの役割であったわけです。それは17節のところにも、エリアの霊と力で主に先立って歩みます、父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意しますと、この救い主がおいでになる前に先立ちとなって、そして整える、これがこのヨハネの役割であったわけです。それはまた後のこのザカリアの聖霊に満たされて祈った祈り、ベネディクストスと呼ばれる祈りであるわけなんですけれども、この幼子は76節を見ると、幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる、主の御前を先立っていき、その道を備えとある通りに、このヨハネは救い主の先駆けとなって使わされる。そして後にアラノでバプテスマのヨハネと呼ばれて、あのヨルダン川で多くの人たちにこの悔い改めを伝え、そしてまたこの悔い改めのその印であるバプテスマを授けるということを彼はやっていたわけです。そしてその後にイエス様が来られる。それは68節を見ると、本別からイスラエルの神主はその御民を顧みて贖いをなし、贖いをなしてくださる、罪の許し救いを与えてくださる、そのことをまたこのザカリアは聖霊に満たされて予言をしたわけですけれども、71節に、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである、 私たちの敵とは誰か、それはサタンであるわけです。サタンはこの世を支配し、また私たちはこうした神から離れたこの世の中に住んでいるものであるわけなんですけれども、必ず神様はその私たちを敵の手から解放してくださる。74節見ると、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちは敵サタンの手から救われて、今は神様を礼拝するものとされているわけなんです。まあ、不思議なことっていうか、私たちは日曜日に教会に集まって、まず礼拝を捧げて新しい習慣を始めていくわけなんですけれども、私たちの生き方は何か、それは万物を創造された全能の神様を礼拝するということによって新しく始め、そしてまた神様のその愛と憐れみをいただいて、私たちは生きるものとなる。そしてまた私たちはこの世にあって失敗する、罪を犯すっていうことにがあるんですけれども、じゃあその罪の許しはどこにあるんだろうか、救いはどこにあるのか。77節に、罪の許しによる救いについて、神のために知識を与えるからであると。神様は私たちに、この失敗や過ちを許す、それが罪の許しであり、じゃあその許しは何によってなされるのかっていうと、それは十字架によってなされるということであるわけです。68節にある、主はその御民を顧みて贖いをなしというのは、それは必ず救い主イエス・キリストを使わして贖いを全うされる。この贖いのあの始まりは出エジプトにあったわけです。そしてそこで杉越のことが起こり、そしてユダヤ人たちはもう毎年杉越の祭りを最大のお祝いとして、もうこの春の季節、まあ今私たちはイースターをお祝いしていますけれども、そのことを彼らは覚えていたわけなんですが、それはイエス・キリストの十字架によって成し遂げられた。78節に、これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより明け物の光が糸高いところから私たちに訪れ、暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導くとあるわけなんです。神との平和は何によって与えられるのか、それは十字架によって私たちの一切の罪が許される。これなくして私たちは神との平和、罪の許しっていうのはありえないわけです。しかしそれが全ての人に与えられた。そしてそのことのためにイエス様はこのクリスマスにお生まれになった。私たちはそのことを喜ぶということであるわけです。バプテスマのヨハネはその先駆けとなってこの世に現れた人であるわけですけれども、彼もまた悔い改めよ、神の国は近づいたと人々に語り、多くの人たちは彼のもとに来て、このヨルダン川でバプテスマを受ける、そのことがあったわけですけれども、また私たちも罪の許し、そしてまた神様が私たちに平和平安を与えてくださる、その恵みの中に私たちは生かしていただきたいと思います。